野生動物スパイロボット。さあ、というわけで今日はふみおくんがですね、10月12日に E テレで放送されました、まあちょっとおもろい変わった番組、まあ、自然ドキュメンタリー風番組があったんですけど、まあそれのですね、まあ、撮影手法とか、あと発想とか、結構楽しかったみたいなんで、まあ、皆さんと一緒にリスナーさんと情報共有しようというね、そういうコーナーです。
そうですね。
はい。
なんというのか、ある意味で、あっと思ったことと同時にですね、
はい。
しょうもないなと思ったこともあったりしま
そう
し
そう、い
て、
ろいろ思いましたね。
これはね、まあ、こんなもんでしょうね。それでまあ、最近僕はまあ、いろんな意味で、
はい。
テレビを見るチャンスが多いというのか、自分でも増やしてるんですけど
そう。
も、
で、結構面白いよね、テレビがね。
結構ね、それはそれなりに、なんちゅうか、まあ、ああいうその、お笑いとかバラエティとかほとんど見てない、残念ながら見てないんですけども、ドキュメンタリー番組と言われてるもんとか、
はい。
まあ、地球ドラマチックシリーズとかですね、
はい。
そういうような、まあ、いわゆる、公共放送のそういうドキュメンタリー風のものがおもろいんですよね。で、それをまあ主に見ながら、お話をというか、FM 線でもそんな取り上げたりしてるんですけども、ちょっと今回のこの番組は特にその中でも得意な番組やったっていうか、まあ、逆に非常にテレビ的な番組でもあったわけですよ
僕も実は見たんですよ。
一緒に見たんですよ
見
ね。
ました、見ました。
偶然のことで。
いや、で、僕の感想としては、ものすごく楽しかったです。
あ、そうですか。
まあ、動物好きっていうのもあるんですけど、まあ、これはなかなかさすが、まあ、実はイギリスの会社がね、作った放送なんですけど、まあ、やっぱりミスター・ビーンやな、みたいな感じで。
まあ、そういう本当に、ミスター・ビーンのスピリットが入ってるようなですね、まあ、なんというのか、あってもあるようなないようなことをですね、うまく結びつけて、非常に童話的に仕上げてるという
そう
ね、
ですね。
まあ、それをまあ、地球ドラマチックという格好で出してる NHK さんも、まあ、いいんか悪いんか、それは分かりませんが、まあ、
ナレーターの人も良かったですよね。
まあ、いつも渡辺さんっていうナレーターは、あの人の番組を出てきはる人で、僕もテレビにちょっと、まあ、親しむようになって、名前を覚えてるぐらい感じる人なんですよね。
トールさんね。
そうなんですよ
ね。まあ、今日はトールさんの話じゃないです
はい、そうです、そうです。で、正確にもっぺん言いますとですね、今も、もうオンエアの日時は哲平が言ってくれましたからいいんですけども、地球ドラマチックという範疇の中で、E テレの範疇の中であった番組で、動物ロボット、スパイ大作戦、愛し合う動物たちというのが括弧に入ってました。で、その後ですね、まあ、解説としまして、野生動物の世界に本物の動物そっくりのスパイロボットが大潜入と。
ほう。
まあ、大潜入とか面白いんですけども、至近距離から動物をスパイすると、私たちの想像以上に豊かな動物たちが見えてきたということなんですよね。まあ、今のんで、大体そのタイトルだけ見てると何のことは分からなかったんですけども、解説のとこを紹介したことで、皆さんもちょっと分かってくれましたと思いますね。で、まあ、ズバリ僕が何がおもろかったかと言いますと、ここにも書いてますように、野生動物の世界にですね、その野生動物とそっくりとか、あるいはその野生動物の周りにおる動物とそっくりのようなですね、非常によくできた、まあ、ロボットですよね。
いや、ほんまようできてましたね。
なんか、日本のロボット制作会社が絡んだとちゃうかいなというぐらいようできてましたね。
いや、ほんま、本物、まるで本物でしたね。
で、動きも結構ね、それなりに稚拙な亀なんかやったらゴトゴト動くとかね。ああいう動きとか、表情とかもあったし、そういうことをよく作ってまし
あれ
て、
結構ね、金かけてますよね、
まあ、
あのロボットは。
亀かけてるだけと違って、本当に好きな人がね、
あ、
こういうことやってみたいなという、まあ、イギリスの方かどうか分かりませんけど、制作会社はイギリスですから。
ちょっとね、雰囲気的に言うと、剥製みたいな感じなんですよね。
まあ、ちょっとそれはあります。
はい、剥製が動く。
そうですね。
いや、だから剥製、要するに動くって僕はいい意味で言ってるんですよ。剥製みたいに、まあ、ホマモンみたいに見えるっていう意味で、いい意味で言ってるんですよ。
そうですね。その通りだと思いますね。やっぱり毛のツヤとかね、そんなのはやっぱり作り物と本物とちゃうんやけども、動きとかそんなんとか、まあ、よく研究してましたわね。
してましたね。
シラサギの動きとか、いろんな子供、小さい動物の動きとか、そんなの研究、それがある日突然ですね、野生ロボットの、まあ、素の の近くとか
動物のね、
はい、動物の巣の近くとか、はい、そういうところにポコッと現れて、
はい、
それに対して野生動物たちがどういう反応をしていくかというようなことを、
うん、
まあ、あのそのロボット の, あの目のところの本物の目が入ってましてそ, まあ、それはあのてっぺんはゴーブルと違うかって言ってるんですけど、ね、これは、まあ、あのこっちの推測で分かりませんが、うん、
研究はしてないですけど、
まあ、いわゆるウェアラブル、まあ、カメラっていうのがあの、はい、できてああいうことができるようになったんでしょうね。
アクションカムってやつ
ですよ。アクション、うん、あれもう本当にカメラの目が入ってまして、はい、その目から、
はい、
その野生ロボットにですね、野生動物がどういう反応をするかとか、
そう、
あるいはまた人が近づけるところで、まあ、例えば鳥の巣の中にですね、
うん、
野生ロボットが入っていくというね。
あれどうやって入れたんやろ
う
な。
うん、まあ、あの2人が両親が出てるうちにですね、そろっと、まあ、入れたんでしょうね。
うん、
その辺のところは、まあ、イギリスという、まあ、アフリカを植民地に持ってる、まあ、国のですね、アフリカの動物を、まあ、ものすごいよく知ってる人が関係してると思うんですよね。
うん、
だから今まででしたら普通 の, あの小型カメラをね、
うん、
鳥の巣の中に仕掛けといて、
うん、
それをまあまあ、あのこちらから見ながらモニターを見ながら撮るというようなこととか、うん、自動カメラが入ってたんですけども、うん、その自動カメラの代わりに例えば鳥のひなをもうそのまま作って、
うん、
その目がですね、そのカメラになってるという、
そう 両目じゃないですか。あれまた面白いのが、
そうそう、
あの両目やったらなんか重いかなと思ったけど、はい、実はあれ片目だけなんですよ、カメラ入って、
そんな感じがしましたね、ま
あ、それは技術的な問題なんか、あえてそうしたんかわからないですけど、
わかりませんね、
だから左目だけカメラとか、
うん、多分そうやと思います。
右目だけカメラとか、う
ん、なかなか両方の目が映ってるシーンは少なかったんですけども、うん、多分片目だけのカメラやと思います。
片目ですね、あれはね、
まあ、両方やとちょっと立体視になってね、
うん、
これまたあの3次元を撮るなら両目がおもろかった
かもしれない。そうそう、そういうやり方もあるかなと思ったけど、うん、まあ、テレビやからね、そもそも、ね、3D は見れないっていう設定なんで、
そういうことなんです。
片方だけのカメラでしたね、
はいはいはい、でそういうようなあのアリの巣の中にカメラを忍び込ますとか、そういうことは今までもいっぱいあったわけやけども、
ありました、ね、
それ自身のカメラ自身がアリの格好をしてるとかね、
うん、
鳥の子供の格好をしてるとか、ま
あ、アリのカメラだったらすごいけどな、それはそれすごいけど、
まあまあできんことこれからないかもわかりませんけど、うん、そういうようなもんにあの本当にもうロボットそっくりなもんを、
う
ん、動かしてそれを中に突っ込んだり、
そうそうそう、
道の真ん中に置いといたり、
うん、
チンパンジーの通るね、あの、まあ、ジャングルの草むらの中から突然面白いカメがドロロと出てきたりするというようなね、
だから隠しカメラなんだけど実は目の前にあるっていう、まあカモフラージュっていうのかな、
まあそれをスパイと言うてるんでしょうね。
あ、なるほどね。
でこのやり方が大変僕おもろいなと思ったのは、
はい、
実はですね、まあ、あのてっぺいもてっぺいの山さんのつぐみくんもそうやったんですけども、
はい、
シャーペ行ったでしょ。
多分行きましたね、
行きました、見学にね、はい、あれ非常におもろかったんですけど、
奈良県のね、
なかなか長いことちょっとしばらくその話も続いてますが、はい、あの時に見たロボットがおったんですよね。
あ、ロボホン、
ロボホンっていうんですか、はい、電話にもなるという
ね、ていうかね、まあ、ロボットで電話っていうのが一応コンセプトみたいなんですけど、僕はもうちょっと別のところ追求した方がいいんちゃうかなって、うん、ちょっと思いましたけどね。
そこはね、僕らの狙いとはちょっと違ったんですけど、はい、要はまあああいうのとか、
うん、
まあ例えばソニーがあの作りました犬のロボットね、
アイボね、
アイボがまあ2代目になって、
はい、
初代の修理器具がないとか、まあそういう話題がいらるんですけど、
今ね、
あれとかまあ僕とこにおりますですね、あのこれはもう全く電池式で動く、うん、
プリモプエル、
プリモプエルとか、ああいうそのプリモプエルやったら赤ちゃんの格好、
うん、
アイボやったら犬とか、まあね、はい、まあそういうもんが家の中入ってきて、であいつらが、まあ、ずっと我々野生動物になるとすればですね、
うん、
まあ、そこの我々の生活をじっくり見とるなというようなね、
まあ、そんなコンセプトや
な、コンセプトなんですよね、うん、でまあ、逆に言うとそういう相棒とかそんな、あるいはもっと、まあ、いわゆるなんかアップルなんかが作ってるような、うん、ああいうような器具あるじゃないですか、家電入ってくる、
はいはいはい、
あれのが全部こう家をスパイしてるというようなね、そういうことを恐れてる人も実際おるわけですよね。
あの今僕が文岡のスタジオの机の上に置いてるノートパソコン、
ええ、
これにもカメラついてます。
そうです、
僕そのカメラを実は付箋で隠してるんですけど、ええ、
まあね、
あとはスマホ、うん、
なるほど、
僕は iPhone 使ってるんですけど、
わしの iPad もそうですよね、
これカメラありますよ、ええ、これもまあ僕
は
気づいてないだけ で、
うん、
実はスパイされてる
の
かもしれないですからね。
そういうことですよね。
そういうなんかちょっと人間の、まあ、不安を煽るような、
そうそう、
この考えも多分この番組入ってると思うから、う
ん、で僕はそれが面白かったんですよね。
あ、よう考えてますよね。
よう考えてますね。
さすがイギリスやなと思いました。
で、いわゆる隠しカメラでしたらね、はい、皆さんあるいは、まあ、隠し録音とかそんなんはですね、うん、家引っ越しするとかそんなんとかわざわざ神経質な人やったら調査する会社があったりして ね、
ですね、
それを排除するんですけども、はい、ロボットがポンと置いてあったり、うん、あるいはまたそういう相棒が入ってきた時に、うん、それから何かこうね、自分の家の中をこう入れながら誰か外で見てるというような発想する人はほとんどないと思うんですよね。
う
ん、
そう、まあ、だからあえてそれをもう、ね、ええ、その目的のために持ってきましたからね。
そういうこと、
まあ、スパイの目的ではないですけど、
そういうことですね。それを、まあ、そういうような不思議な、なんとかいう、まあ、油断大敵なんやけど油断できんような、できるような動物もね、だからそういうあのいわゆるスパイロボットに、うん、まずそれが本物の動物かどうかというところを彼らがですね、詮索するところから始まるわけですよね。そういうな、何とも言えん、こう、なんかうまいこと言えない。
タイトルにある通り、そのね、愛し合う動物たちって書いてるから、だからそういう部分まで、うん、そのロボットがまあ一応映したっていう設定にはなってましたね。
まあ、そうですね、はい、まあ、このタイトルが書いて、またこの番組の僕に言わすと、面白さを隠すようなですね、適当な番組、まあ、のタイトルつけてるなということがあったんですよね。
そのまあ、イギリスの会社が DVD 出してるんですけど、そのタイトルがスパイ・イン・ザ・ワイルドっていうので、あ、そうですね、まあ、これは本当にイギリス人らしいというか、あまり飾りっ気のないタイトルで、
そうですね、
多分これやとちょっと日本では通じないんで、うん、まあ、多分 NHK の人が頭悩ませて作ったのがさっきの文雄君のタイトルっていうことです ね、
で、
すね、
で、僕そのタイトルでしたらね、うん、ここまでわざわざテレビの番組をこんな JOBBB で紹介することもなかったと思うんですよ、うんうん、このような動物ロボットスパイ大作戦とかね、うん、また愛し合う動物隊というようなこのタイトルをつけてるところにですね、うん、逆に引っかかって、これなんじゃいというようなことで、
まあ、ちょっと騙されてみようかなっていう、
まあ騙されてるような、なんでこんな番組のことしたんかいなというような、あ、まあ、まあ、ギリギリ骨まで見ようというような気持ちから見ますとね、はい、この番組があったからわざわざこれ僕紹介してるような感じがするんですよね。
あ、まあ、一応ホームページになんかよるとオンデマンドで見れるみたいやから、まあ、もしほんまに興味ある人は一回その宣伝を見てね、まあ、よかったらオンデマンド、ちょ、オンデマンドって僕ら使ったことないですけど、はい、まあ、多分インターネットで課金したら見れるんでしょうね、番組がね、
まあ、多分ね、はい、その通りだと思いますね。まあ、そこまでして見てみてもええかも分かりません。あとはこういうような、だから僕テレビまあずっと見てまして、こういうような感じのスパイロボットというもう、まあ、これ一つ名付けるとすれば、うん、その動物そっくりな、その動物でもあり、また他の動物でもあるんですけども、うん、野生による動物そっくりのこういうカメラの目を仕込んだようなですね、うん、そんな撮影をしたのはこの会社は僕の感じは最初やないかいなと思うんです、うん、
かもしれんな、
うん、こういう意味でね、うん、まあ、革命的な撮り方というものですね、やりましたね。で、まあ、例えば、まあ、僕らの知ってる荒木さんなんちゅう前衛芸術家が言い張りますやん。
荒木優さんね。
優さんね、あの人は実際にカメラを飲み込んで、はい、自分の胃の中でどうカメラが出るかということをしはったけど、
あの人もすごい人です
ね。まあ、あの人がね、もこれのような雰囲気でこのカメラを言うならば、はい、例えばサンマの中にね、はい、隠しカメラがあって、それをあの人が口からこう食べるとこから始まって、サンマがだんだん胃液の中で溶けていく様子とかですね、でついに最後にうんこになって出ていくとかいうね、そういうな雰囲気なんですよ。
まあ、それなんか結構 SF 映画とかってありそうな話ですけどね、まあ、実際に撮った人は多分まだいないと思います、
うん、だから SF 映画ではあんねやけど、これが具体的にアフリカのサバンナとか、うん、インドの寺院とか、まあね、南極のとことか、そういうところでそういうことを実際やったということが、まあ、機材の進歩ともあるでしょうし、それ以上にこの、まあ、制作所っていうんですか、
ジョニー・ダウナープロダクション、
うんうん、この人らの、はい、まあ、いわゆるてっぺがさっと言いましたように、イギリス独特のブラックユーモアも含めてですね、うん、全身的な考えを持ってイギリス人の発想がおもろいなぁ、ね、というようなことがあったんです。
YouTube チャンネルもありましたよ、はい、僕登録しておきました。
ああ、そうでしたか、
はい、ジョニー・ダウナープロダクション、
なるほど、注目すべき会社やと思いますね。
これ注目ですね、
うんうん、まあ、だからこれは僕は、まあ、ドキュメンタリーという番組の分類に入ってたけども、うん、僕に言わせれば一つの童話みたいなね、 あるいは子供向けの絵本みたいな、
そんな感じしました。
大人向けのですね、なんかファンタジックなですね、はい、なんかちょっとアニメみたいなですね、そういうような雰囲気のもんやないかいなと思います。
そうですね、はい、まあ、だからそういう気持ちで僕らの話も聞いてくれ
たらいいと思います。それで、まあ、いろいろな動物が出てきたんですけども、はい、とりあえず僕3種類の動物 のですね、ロボットカメラが面白かったので、
はい、
その話をしていきたいと思うんですけども、
はいはい、
まず最初で私の目についたのはですね、
はい、
ナイルワニなんですよ。
ワニですか。
はい、これあのナイルワニって、ね、まあ、ワニはいっぱいおりますけども、
結構ごっついやつですね。
そうなんですよ、
ね、僕が見てた感じでは。
そう、大きい、まあまあ、ワニの中では、
はい、
まあ、世界最大のワニやと言われております。あで、まあ、言うならばちょっと、まあ、この JOBBB 風に言うならば、
はい、
爬虫類に分類されると思
う。そうやな、まあ、僕ら風に言わんでも爬虫類やな。
まあまあまあ、 あの丁寧に言うたらそのクロコダイルというね、
はい、
科目に入るらしいんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、そのクロコダイル科のワニであって、
はい、
全長7メートルぐらいにはなりますよと。
だいぶでかいですね。
でかいですね。
まあ、最大ぐらいでね。
まあまあね、5メートルとか6メートル多いらしいけども、
はい、
この映画の中に出てきたのも、まあ僕の感じでは6、7メートルあったなと思います。
あれメスですか？
あれはメスです。
メスですか？
メスの話ですよ。はい、まあそんで全長7メートルのワニがあって、原生のワニ類で最大と。
あ、
こういうのが、まあ、辞書に載っておりました。
今存在するワニでね。
でそれが、はい、まあ、最初の、まあ、あの、なんちゅうか、登場人物番なんですけどね。
はいはい、
で、それで、まあ、アフリカ大陸ですよね。アフリカ大陸でも、はい、もちろん、あの、サハラ砂漠とかあんなおりませんね。北西部を除いた、アフリカ大陸の、まあ、全域とですね。
あ、
それと、マダガスカル。
あ、
にもおるんです。
なるほど。
おもろですね。これ、うん、おそらく見渡ったへんと思いますが、マダガスカルにもおって、その近くにあるコロモ、まあ、コモロ諸島っていうのがあるんですけど。
聞いたことありますね。
で、セイシェルね。有名な、まあ、割と昔日本人の新興旅行の人がたくさん行ったところなんですけども、このセイシェル諸島にもおってですね、
うん、
普通は、いわゆる河川におるんですよ。
川ね。
川です。
川にいますよ。
ね、うん、まあ、それと沼とか湖におるんですけども、
はい。まあ、なんかぬめっとしたところですよね。
そういう、淡水のところですね。
ジャングルっぽいところです。
ぬめっとして淡水のところなんですけど、海岸までも出て行ってですね、気をつけんと海岸でも、まあ、食われるケースがあると、人間が。
なるほど。
そういうような、まあ、ことで。
結構、まあ、範囲広いんですね。
うん。でね、性格が荒く。
荒い。
これは。
荒い、荒いですか。
人畜を。襲う。
あ、結構まあ、恐るべき存在
というか。そういうことですね。
普通はね、常識的に言うたら。
まあ、こういうような野生物の映画では、必ず悪者になってですね。
あ、ね、
なんか上手じゃないけど、ワニ、あの、サメと一緒でね、
そうそうそう、
人見たら口開いてね、襲いかかってくるということで、悪者にされとるんですよね。
そうですね。
ただまあ、これも面白いからお知らせしますと、
はい、
まあ、古代のエジプトではですね、これは神の使者でやったと。
あ、
神さんの弟子やったとか。
まあ、ちょっと神さんみたいな感じです
よね。まあ、インドでもそういうふうに言われてるとか、はい、いうような、まあ、いろいろそんな解説があります。
神秘的な動物ですよね。
そういうことですね。で、それで、こっからがまあ、ちょっと本論に近いところまで行くわけですけども、はい、メスですよね。
メス。
この番組出てきます、はい。メスがですね、これね、16個から80個と書いてました。辞書によると。
ほう。
の卵を産みよると。
あ、えらい幅が。
卵産みです。爬虫類ですから、
はい、
卵ですよ。
はい。
はい。産みましてですね。
はい、
それで、産んだ、その、巣をまず作るわけですよ。
うん、
例えば、湖岸とか、うん、川の岸のところで、砂地のところに、ちょっと上がったところに、穴を掘って、まあ、カメなんかと一緒ですよね、
はい。
穴掘るところは残念ながら見られなかったんですけども、
うん、
穴を掘ってそこに卵を16個から80個の卵を産んでですね、それをまあ、はい、飼えるのをですね、そばでじっと見守ってると。
あ、ワニがね。
これがカメとちゃいますね。カメは産んだままです。
まあ確かにね。そうですよね。僕らの知ってるカメはね。
そうですね。それはおもろいんですけどね。ただ、これなんでこんなことしとるかというと、うん、オオトカゲなどがですね、このワニの卵を盗むケースがあると。
まあ、
卵ってうまいですから。
美味しいですね。
美味しいです。なんでもね。
ね、チャーハンに入れ
て。まあ、そういうことです。そういうことで、
はい、
まあ、子供に対する愛情が強いと。これがその愛のなんとかいう
タイトルにね。
テーマ出てくると思いますけど、はい、そんな、あんな顔してですね、もう歯が口の、ね、中に収まらんと、
うん、
外まで出てますね、剣心ですか、あんなんがギャー出てるような、
まあ、恐竜みたいな、ね、イメージとして、
うん、まあまあまあ、恐竜の生き残りとも言われてますけども、
はいはい、
そういうやつなんですけども、卵のことをずっと そばで見守ってまして、
うん、
誰かが来たら飛んでいってですね、追い払うというような愛のある動物
なるほど、
そうですね、
うんうん、
でそれでそんなんで、はい、母のワニは、ただ単にその太陽光線でですね卵が温まって羽化するだけじゃなしに、うん、それを をまあ以上に周りも警戒しながら、
うん、
大変大事にそのまあ子供が浮かすのを待つということが書いてます、うん、これは何ヶ月か2ヶ月かなんからしいんですけども、
うん、
そして
2ヶ月もね、
あのいわゆる卵が帰りますね、
はい、
なそしたらその時になんかあの卵が帰ったワニがなんかピーピーピー中で声があったんですけど、
あ、
まあ、うまいことこれ僕真似できませんけども、
はいはい、
あんなワニの子供ってあんな小鳥みたいな声出しおるやなっていうことが分かりました。
あ、まあ、お母さんとかに
お母さんに合図するんでしょう、
ね、いち早く自分見つけてほしい、
そんなんでですね、はい、合図してで今帰ったよということでそこで、まあ、あの湖とか川からガラガラガラとあの巨体が上がってきてですね、
はい、
あのもう本当に嬉しい対面というんですか、
あ、
まあ、この辺は感動ですよね、
はい、
子供が口土の中からバーって出てくると思う、う
ん、まあまあけどそれはまあ言うたら
言いながら
普通ですよね、
普通普通普通、
僕も知ってますよそんなん、
うん、そうですか、
そうじゃなくてそこで
ここから始まる、
まあ、みんな多分早よ出てこい出てこいってまた文雄君、ええ、いらんこと喋っとるは思ってますから、
いやいや、あのこれは覚えあのそこは分かってないと、はい、あの分からないから言うてるんですけども、
は
い、
まあ、ちょっと、はい、もうスパイロボット行きましょう、
ほんでそれでその上がってくるときに、はい、まあ、上がってくる直前を、まあ、察したスタッフの人がですよね、
うん、
まあ、スパイロボットの多分あれ2頭やったと思うんですけども、
あ、
卵からですね半分顔を出したワニそっくりで声まで出すでスパイロボットをですね、ワニの出てくるその砂を掘って出てくる上にちょんちょんと2つ置いてるわけですよね。
ほう
ほう、でそこで母親はもうガーッと出てきて次々出てくるのをですね、まあ、じっこ目を細めて、
はい、
まあ、その辺の表情もおもろかったんですけど、本当になんか愛おしんでるなと、初めて自分の子供とここで対面したという
か
ナレーションがあるんです。
その映像を実はそのスパイロボットの目ん玉のカメラが捉えてるってことですよね。
そうそうそう、まあまあ、見てたら目ん玉のカメラだけと違ってですね、どっかに隠しカメラもあったような映像だったんですけど、うん、それはまあそこまで厳密に言うことはないと思いますが、
うんうん、
でそれで今度どうするかというと、
はい、
その砂浜からですね、砂の巣から、
うん、
まあ、あの川の岸まで 3,4 メートル距離があるんですよね、
うん、あ、結構あるんですね。
あるんです。でそれはその時にまたサギとかですね、
うん、
そういうのがその狙ってその子供を捉えて、あ、まあ、それでも親があんだけ守ってでも10匹のうち1匹しかあの大きななんというような厳しい確率なんですよね、
10分の1、
うん、それで今度そのワニはどうするかというとですね、もう穴の奥からもう全部自分の子供が出てきて、
はい、
何匹出たか20匹出たかなんか出て、そのうちスパイロボットも2つ含めてですね、
うん、
それをなんと、これは僕知らなかったんですけども、うん、あの大きなもう口を180度ぐらい開けてですね、
うん、
もうギザギザの大ノコギリみたいな歯の吹いた口で、その子供たち柔らかい若い子供たちを砂と一緒にねガバーッと食べるんですよね。
あ、口の中入れる、
口の中入れる、
お、
うん、ほんでそれ砂も一緒に入れて、
はい、
でまあ番組で言ってました、もちろんこのスパイロボット2つもね、あの忘れんように入れていきましたと、
うん、
ほんでガバッとかぶった途端にその今度はスパイロボットの映像がワニの口の中に、ね、ギザギザが映して、で他の口の中でもがいとる同僚の赤ちゃんも映して、ほんでそれでワニがゴボゴボゴボとあの独特の歩き方で川の縁行くところも中から映して、でドバーンとこう海へ飛び込む、海中川へ飛び込むんですよ、ね、
口の中から、
口の中から
カメラ、それはさ確かにないな今までは、
うんうん、なかった、まあ、それでもね、そんなに今ちょっとリアルに言いましたけどね、そんなにあのリアルって映ってなかったです実際は、
まあ
ちょっとぼやーっとしてましたけど ね、
まあ、ね、まあそれはもちろんね、まあ、
見てるもんはそれであの見えも映像も見たらいいんですけど、
撮りっぱなしですからね言うても、ね、
そうですよ、それで行って、
はい、
でそれであのドバッとこう川へ潜るわけですよね、
はい、
でそしたら口をバーッと開けると、
うん、
ザーッとその子供たちが喜び表情で、うん、川の岸へ行くわけですね、
はいはい、
ところがスパイロボットの場合はですね、卵はついてますしね、
あ、卵から半分か、
うん、卵から半分はあの、
体
が出たようなスパイロボットだ
と、要はそれをこのワニのメスはよ口に入れましたね。
もうね、何でも入れるらしい。もうカッコが分かってるみたいな。だからまだこあの誕生して、まあ誕生はしてるんですよ。
はい、
まだ卵からでき出てきてないやつも出てるやつも全部入れるんですよね。でそれ2匹ともぐるっと周りを見ながらですね、スパイロボットに目つけて、それわざわざそれガーッとこう食べるっていうか、かぶりに行っとるわけですよね。でそれでスパイロボットはバーッと口開けられると同時にですね、今度は、うん、泳ぐことができないから、今度川の面にぷわーっと浮いてしまう。わけですよね、
うん、
それ浮いてるスパイロボットの表情も捉えてるわけですよ、
はいはい、
カメラスパイカメラ、
まあ、なるほど、
ね、周りの様子もね、でそれでまあ次も省略的に簡単に言いますと、今度おもろかったのは、
はい、
そのスパイロボットが川の上の方の空を映るわけで、自分浮いとるから、
はいはい、
ほんならその空の一角にですね、それこそなんか恐ろしいような顔をした アオサギがおるわけですよね。でもうくちばしがもう1メートルぐらいあるように映ってましたけどね、スパイロボット あのカメラによると、はい、そのアオサギが、はい、今度はカメラはもっとちゃんとしっかりした表情のあるものに変わりましたから、まあ、
別撮り
ね、これ別撮りやったんでしょうね、はい、もうね口をペラペラペラあとね舌を出しながら、はい、ワニの子供たちを見とるわけですよ。もう今に も,、うん、もうその表情もうまいこと作ってるかあれほんまにあんな顔しとったのか分からんけどももうステーキを目の前に置いたですねプロレスの選手みたいな感じでね、
なるほど、
舌を出してね、もう舐め譲りしとるわけですよ、はい、そしてもうあの目をガッと水面に近づくと同時にバーッとこうね水面にその口突っ込み寄るわけです、まあ、そしたらもうワニたちは、まあ、バーッと散らばるように見える逃げるわけですよ、うん、と同時に、はい、その近くにおったその5メートルか6メートルの母ワニが、
はい、
もう180度ぐらい口を開いて、
うん、
バチャーンとこうねそのうサギを、はい、このもう攻撃して食べようとするわけですね。で一瞬、まあ、サギは食べられるに済んだんですけど、うん、2回か3回その大きなワニの口が空中でバーンバーンバーンと閉じるところがあってですね、サギの方はさあとも飛んでいくという、
なるほど、
そういうシーンです。
あ、だからまあそれそれをスパイカメラの映像と、あとはまあどっか遠かどっか遠くから、
ね、
望遠カメラで撮ったとかいろいろ織り交ぜてまあストーリー作ってるわけですね。
だからまあ見てるもんとしては、
はい、
自分がそのねあの卵からカエルワニになったような気になるわけです。
あ、なるほど。
例えば僕なんかでしたらね、
うん、
でそれでまあ噛まれる時なんか噛まれるんちゃうかやなと気になるし、ところが優しくその下舐めずするような感じ、下の上乗せるような感じで中入っていった。でそれからもうワニのお腹あの口の中でゾロロとしたあの落ちていく気持ちにもなるし、
うん、
で口をバッと開けられたら今度はボーッと上上がったような気持ちになるという、
なる
ほど、そういうような今までなかったような、え、単に隠しカメラとか映像だけじゃない、うん、その感情移入というんですか、まあ、難しい言葉で言うなら、うん、
まあ、今までやったらあくまでも外側から
そう
見てただけなんですが、
でカメラというもんか見たと、今度は子供にその我々がなって、うん、なって赤ちゃんになってですね、まあ、母 の, その愛情の 顔とかそんなのを見ながらなあの口の中入って、うん、中へ行ってはけられたらボカンと浮いとって詐欺にまあね目つけられたというような、
だからここ数年のアクションカメラのブームの、ね、要因そこですからね。よう言うんですよ、ね、POV っていう、ね、ポイントオブビューっていう撮影方法があるんですけど、 POV って基本的に、
うんうん、
まあ、アクションカム小型カメラを人間の頭とかにつけて、
ええ、
まあ、例えば僕やったらどっかスイスの山登りに行ったりとか、ええ、もしくは自転車で走ってる時の映像を、
うん、
まあ、見てる人が疑似体験できるような、ええ、そういう映像が POV っていうね、
そうそうそう、
まあ、業界用語とか分かんないですけど、うん、あるんですけど、まさにこれはあのナイルワニ POV ですね。
ナイルワニの赤ちゃんの
生
まれた瞬間から母の愛情のある口の中から恐ろしいその詐欺に噛まれ取られそうになるというとこを、
だからまあそれは基本は疑似体験、
うん、人間ならね、人間ならまあ仲間がやってることじゃないですか、たと、うん、えどんなあの空から飛び降りる人にしてましても、そうそうそう、我々の仲間がやってる時で、まあ、感激もあんねやけど、あ、ようやってるなとかね、
うん、
その辺のところなんやけど、ワニの場合はね絶対にそのワニになれないのに我々がそのワニの、
う
ん、赤ちゃんになってたような気持ちになって、母のその、まあ、愛というのか、あの、うん、苦労というのかを体験できるというね。
これ絶対にあの楽しみ方の一つでね、うん、まあ、僕らテレビ見ながら楽しんでるんですけど、
う
ん、これ VR ゴーグルつけたらめっちゃおもろいと思いますよ、
まあ、そういうことができればね、
それこそワニになれますよ、
うんうんうん、
いや多分それ、
ね、
いやそれ間違いなくこれ考えてるんですよ、
う
んうん、この会社は多分、
まあま
あ、ジョニー・ダウナープロダクション絶対考えてますから、
うんうんうん、
これ近いうちに出ますよ、うん、まあ、もう出てるかもしれないですね、
かもわか
りません、ね、ゴーグルで楽しむっていうのは、
まあ、僕の場合そのゴーグルを持ってないし、
まあ、テレビだけやったら、うん、いやゴーグル今ね結構ね、うん、いろいろ出てるんですよ、まあ、簡易的なゴーグルから、だからこれ絶対面白いと思うよこれ、うん、一回それ試してみてもいいかもしれないなと思った、
ま、そういうようなあの、まあ、新しい表現っていうか、うん、家庭用のテレビでも楽しめるような新しい表現を、うん、まあ、出てきたというのが、
うん、
まあ、この番組 の、まああのね、構成とかそんなのかなり怪しい番組やったんですけども、
うんうん、
その手法が非常におもろかったということ で、
うんうん、
でもう一つあったのがですね、このハヌマン・ラングルというですねこれ、はい、まあ、インドというのか、これ、まあ、あのインドを中心にスリランカなんかにもおる猿で、僕らもスリランカのお寺を旅した時にこいつに出会ってますけどね、
昔ユイがねタイのプーケットであの引っかかれたの多分こいつですわ、
これかあれはちょっと違うかも分かりません、うん、まあ、分かりません、とにかくそんなんで、まあ、
ちょっとなんかちょっと違うかもしれないけど、
ね、まあ、インドでこれはねハルマン・ラングルとはどんな猿かと言いますと、
はい、
まあ、これもちょっと初めから図鑑みたいなことを最初申し上げますが、ま
あ、これはあの番組の内容とは関係ないですよね、
関係ない、
はい、
あのまあ、神が 神に仕える、まあ、神聖な動物ということに言われまして、インドの、まあ、叙事詩のラマヤナというところでですね、まあ、女王さんを助けに行く王さんの助手になって、まあ、まあ、大活躍するというような。まあ、
ちょっと名前がちょっとそういう神さんっぽい名前ですもんね。ハヌマン・ラングル。猿じゃなくてね。
そういうことですね。で、まあ、ヒマラヤ山脈の、まあ、南のインド全域とですね、スリランカに分布しているということで、うん、ほっそりとした体格なんですよね。猿って割とボテッとした感じがあるけど、ね、足が長くて、顔が細くて、スタイルが良くてですね。
モデル体型ですね。
ちょっとうどんみたいな感じのね。
うどん、ね、白くてね、細くて、ね。
そうなんですよね。
うどんね。
うん、でまあ、 そんなんでそういうな猿が群れで暮らしとるんですよね。
はい、
うんうん、でこれでね、まあ、日本の名前では灰色、色が灰色、はい、ね、痩せ猿ってそういう名前もついてる。
うどんじゃないですね、灰色痩せ猿。
僕だったらうどんと
うどん猿みたいな、
はいはい、まあ、そんなんでね、
灰色痩せ猿、
体長が大体70センチから1メートルあって、尻尾が長いんですね。1メートルぐらいの尻尾があって、はい、赤ちゃんの顔はピンクなんですけども、で体毛が黒くて、まあ、いろいろ書いてます、はい、そういう猿の、はい、まあ、養蚕おるところっていうか、ところ向いて、はい、今度その猿の赤ちゃんがはい、ロボットになるんですよね。
スパイロボット、
スパイロボット、猿の赤ちゃんになって、はい、でこの猿の赤ちゃんはその群れの中にある木の切り株のところにですね、
はい、
切り株に片手をこう握りながら、うん、座った状態で、ある日突然その猿のど真ん中にボンと伏せられたわけですよね。でそれでこれはということで、えらいこっちゃいうことで、やっぱりこういうものに対して割と最初、うん、まあ、興味を抱くのは子供みたいですね。で子供が
はい、
これは自分らの仲間の子供やと認めた場合、はい、親は非常に認めやすいというか、でそんなんでこの猿は表情から声からですね、
はい、
仕草からそういうところを子供がやりよることを全部、まあ、仕込まれとって、
うん、
そういう子供の前でそういう動作をしよるわけです。
お
ね、それで子供はもうこれはわしらの仲間やということで結構、まあ、肩組んだりですね、うん、尻尾引っ張ったりして喜んどって、はい、で親が今度これは、まあ、何やろこれはということでやってきて、
はい、
まあ、そんなんで親も友達になるという、
まあ、全然姿勢変えへんけど、
そういうこと、
まあ、顔は動くし、
顔も動くし、
表情もこう動いて、
目ん玉も表情が出ている
、ただ姿勢はずっとこう気を持ったまま、
そう気を持ったまま固定されとるわけですこれというか、こいつらものすごい運動能力のあるカメ猿でね、
はい、
それを真似するようなことは子供でもできへんわけですよ
ね、
まあ、今の技術では、
まあ、それはさすがにね、
はい、それはまあほんで
アンドロイドですよね、
そういうことですね。でそれで、はい、この猿がどんな猿かというとね、非常に愛情の深い猿で、でねメスの集団で集団作っとるわけです。
ああ、まあそんな多いですよね。
まあまあゾウもそうです
ね、あんまオス入れへんですよね、
う
ん、
まあまあオスはまあ結局あんまりいらんもんでしょうね、うんうんうん、まあそんなん で、
うん、
でそれで子供ある赤ちゃん、これ本当の赤ちゃんなんですけど、一人まあ生まれましてですね、
はい、
でそのストーリーが間に入るんですけども、どういうことか言うと、あるお母さんが赤ちゃんを産んで、
はい、
3週間ぐらいは赤ちゃんはもうお母さんだけで育てられるんですよね、
うん、
もうお腹にくっついたままですよね、
うん、
で3週間を過ぎると、
うん、
これがこの猿のおもろいとこですけども、お母さんは一休みするんです、育児に、
うん、
まあ、疲れ切ってることもあって、
まあ、そうでし
ょう
ね、
そうなりますと、
うん、
もう年頃のまあメスいうか娘さんですよね、
はい、
娘たちがもう赤ちゃんが大好きなんですよ、
うん、
こういうその性格なんです。猿もいろいろあるんですけど、これはそういう性格で、
うん、
まあ、年頃の娘とかそんなんが赤ちゃんが抱きたくてしゃあないと、
うん、
赤ちゃん大好きやいうことで、お母さんはベビーシッターとしてね、
うん、
ある年頃の娘を選んでそれに預けるわけですよね、
うん、
そしたらその、まあ、喜んで、年頃の娘3人が赤ちゃんを大事にするんですけども、やっぱりまだあの若いメスやから遊びも面白くて、いろんな遊びしてるうちだんだん赤ちゃんがおることを忘れてですね、20メートルぐらいある岩壁を飛んだりね、
まあ、すごいですね、
ものすごい運動してるんです、
ね、赤ちゃんおんのに。
で最後にそのベビーシッターの子もですね、はい、もう我慢ができるのって仲間がやるから自分も飛んだら、
はい、
結局最後は赤ちゃんをお尻の下に引いてね、
あ、
赤ちゃんが悲鳴上げるみたいになって、
はいはい、
まあ、それをまあ母親は見ていって助けに行くというような、そういうようなシーンが挟んでるわけですよね。
なるほど、まあ、それからストーリーのシーンですね。
ストーリーでいかにこ の,
まあ、愛情があるかっ
ていう、愛情を持って赤ちゃんを大きくするかということ。
だからそこは別にこのスパイカメラの映像じゃないんですよね。
ない、全然違います、全然、はい、まあ、スパイカメラの映像も時には使って ってました、それらしいものをね、はいはい、でそれで今度画面が変わって、はい、このスパイカメラの映像の、うん、向いてみんなが集まってきてですね、あ、まあ、ついにその娘の中の一人がですね、はい、もう初めはね面白かったですよね、ちょちょ触ったりね、うん、まあ、顔近づけたりあるいはチュッとペラッと舐めたりしとったんですけども、うんうん、ついにもあまりにもその愛情が湧き起こって、うん、もう我慢できるようになったんでしょうね、その猿をこう自分抱き抱えようとしとったわけなんです。あ、そしたら猿は固定されとるから、うん、急に、これはね、まあ、この番組によると予定以外の、予定以外のことやったらしいんですけど、
あ、そうなんですか、
そこまでしようと思ってなかったと、うん、ナレーターは言うてあります。それで
渡辺さんがね、
渡辺も言ってはりましたよ。ほんでそれでもうあるもう娘がもうたまらんぐらい愛情になって抱いてしもうてですね、ほんでそんな他のも抱きたいから飛んでくるじゃないですか、うん、ほんなそういうロボットカメラが取り合いされるわけですよね。でそれでその娘カメラの娘のやつはもう取られたらあかんから走りまくって、うん、ところがロボットの場合はお腹の毛を掴む力はないわね。あ、本当の猿は毛を掴んだりね、
さっきの赤ちゃんみたい
に
ね、
うん、だからこう母親ってもその娘が左手でこう抱いとるうちは無事やったんですよね、うんうんうん、ところがもう娘も他のものに捕らえそうになって両手使って抵抗するようになったらこのロボットカメラがダーンと地べたへ落ちるわけです、うん、で地べたへ落ちてふにゃーとなって動かへんになるんですよね、はい、それからがまあ、あのこの番組ではですね、うん、あの予想以外のことやってこの猿の生態がよく分かったという解説が入って、はい、もう次々ともうその動かへんなった猿のところへ あのお母さんぐらいの年齢のやつから若いやつから若い娘からいうぐらいの、まあ、少女みたいなやつも寄ってきてですね、うん、次々と胸に口あの耳を当てたりね、心臓の音を聞いたりやな、うん、もうそのトントン叩いたりやで、尻尾を優しく触ったりして、まあ、言うてみたらその死んだということに影響あのもうなってしまって、あ、その、まあ、死んだもんに対する愛情みたいなもんが、はい、わーっと盛り上がるという、うん、いうようなですね、
なるほどなるほど、
それはまあ言うてみたら、このロボットカメラの功績としてですね、単にというようなところまで行くわけ、
なるほど、映、うん、すだけじゃなくて、はいはい、そういうハヌマン・ラングルっていう猿の生態を引き出したっていうことですよね。
そうですね、
カメラとしてというよりも
そういうことです、いかに、まあ、だからその辺のところが、はい、まあ、観察じゃなしに参加というとなんですけども、うんうん、はい、一緒に我々もそのハヌマン・ラングルの一員になってですね、はい、抵抗なくその一員に受け入れてもで絶対ありえへんことやけども、そういうような猿 の, あの、まあ、気配までね、愛情までを感じることができたというのは、うん、ロボットカメラの業績として出てくるわけですね。
ハヌマン・ラングル
です。これ
灰色や痩せざる、
そう灰色痩せざるね、あるいは僕はうどんざる言うたんですけ ど,
うどんざる、
まあ、これはどうでもいいんですけども、はいはいはい、そんなんが、
あ、まあ、猿があった、
あった、
ワニ猿、
そう、まあ、他にもいろいろあったんですけど、他のはあんまりもう一つあの効果が薄かったような気がしましたから、あの
ペンギンとかいましたね、省略
します、あのペンギンはね、ペンギン もあのあれももう一つやったね、
そうですね、あれはもう一つでしたね、うん、あと、うんうん、象の観察するあのサギ、
もう一つでした、
小サギみたいなやつ ね,
そうでしたね、
小サギの中にカメラが、
うん、そうそうそう、あるいは一番最初に出てきたのがですね、犬やったんですよ、リカオンというね、これは比較的まだ効果はあったんですけども、ちょっと、うん、あの追求が甘かったの で,
そうです、
ね、皆さんにあんまり紹介しても面白いないなと思って省略しました。
そうですね、
他にも省略したのもあるんですけども、はい、僕の見た中ではそのナイルワンとハニマン・ラングルとですね、最後はチンパンジーです。
あ、チンパンジーね、
は
い、
チンパンジー、これはアフリカのセネガルで撮影したやつなんですけど、はい、
ね、
そうなんですよね、はいはい、でこれで、まあ、チンパンジーというのはヒト科の哺乳類ですね、
はい、
我々のほんの一番近い仲間で、チンパンジーと我々はまあ兄弟やって言われておりますけども、それぐらい近いなんですよね。でそれでこれは、まあ、身長も含めまして150センチぐらいあるやつもおるらしい、
結構でかいですね、
でかいやつがおるんですよね、はい、100センチぐらいか、まあ、超えるのもおると書いてました。で尻尾が ございません、ご存知の通りね。で体重は40からまあ35キロぐらいやったという、
あ、そのまあ、まあでかいですね、やっぱり
結構、ね、堂々としたものですよ。
改めて聞くとでかいですね。
そうですよね。でこれで、ね、まあ、アフリカのナイジェリアとかコンゴとかタンザニアなどの森林地帯に住んでるということで、はいはい、小さい群れで移動しながら生活すると書いてましたね。で雑食性で性格は温和であると、はい、でまあ、それであの、道具を使うんで知られてるんですよね、小枝でもってですね、シロアリの穴を突っ込んでシロアリの幼虫を食べたりですね、
なるほど、
あるいは、まあ、果物を石持ってって上からボーンと潰したりするというような、
結構賢いですね、
まあ、それはもう、まあ、我々の兄弟ですから、
そういうんですか、
でそういう中に今度がですね、はい、このどない言うたらええんかな、
スパイカメラね、
スパイカメラが入るんですけども、
こんな、まあ、今までの感じだと まあ、言うたらチンパンジーの赤ちゃんに目の目ん玉に入れるみたいな感じですけど、
そうじゃなかったですね。
今回はね、
今回はね、何が入ったかと言いますとですね、はい、待ってくださいよ、この辺はチンパンジーが入ったのはですね、
はい、
チンパンジーのその制作の生活しとる中の木の洞窟の中に、
はい、
これね、ショーガラゴーというね、
はい、
小さい、まあ、猿の一番原始的な猿ですね。猫みたいな顔した猿ですわ。
はいはいはいはい、
そんなんが仕込んだって、
はいはい、
でこれはその辺にいっぱい住んどるやつで、
うん、
チンパンジーはもちろん害はしません、まあ、ただその辺にいっぱいおるやつということ、うん、それが洞窟の中から時々顔出してですね、まあ、笑ったりなんかしとるわけですよ。
なんかちょっとお化け屋敷のね、
まあ、まあそうそう
びっくりさせるやつみたいな感じ で、ね、たまに顔出してみたいな、ね、
そうそうそうそう、
でたまに引っ込んで
洞窟の中に入っておりますね、
はいはい、
それともう一つはチンパンジーがよく出入りして歩いてるところの下にですね、うん、よくできたリクガメがおるんですよね。
あ、それもスパイカメラ、
スパイカメラ、
リクガメも、
リクガメ、これはゾウの、ね、はい、群れを撮影するときにも使われてました。
まあ、使い回ししてるんですね、いろんなところ、ね、
まあ、まあそう、あんだけやるもんですからね、
まあ、まあ金かかりますしね、
もったいないですよね、使い回ししたらええと思うんですよね、
はいはいはい、
でそれでこれがショーガラゴというそのちっちゃい、はい、まあ、
猫猿、原始猿みたいな、
原始猿みたいなやつのところへチンパンジーが来ましてですね、
はいはい、
でこれ面白いですね、いきなりなんかいたずらをするかと思ったらそうじゃなしに、まずその、まあ、ショーガラゴであるということを確かめた後はもうちょっと大きな舌を出して、赤い舌を出してベローと舐めに来たりね、非常に有効的な立場でやっとるわけです
よ。やっぱりそれは普段見てるやつでようできた模型やから、うんうん、まあ、ある意味と騙されたみたいな感じですね、
う
ん、
そういう
チンパンジーたちが
ことでしょうね、うん、でそれで、まあ、亀の方もですね、
はい、
まあ、非常に有効的にやるんですけども、主に亀がこれ活躍しとって、ショーガラゴの方はその辺の様子を撮影するカメラとして使われてましたね。
亀は多分移動したんでしょうね。
うん、亀はね、ごちゃごちゃ動きますからね。
で、なんかガラゴとかやつは、おそらく固定カメラみたいな、うん、どっちかやったら、まあ、首は振るけどって、うん、さっきの猿と一緒やないですか。
まあ、そういうことね。そういうような、まあ、設定やと思ってください。
うん、
で、それで、亀の方はですね、これがね、面白かったですね。はい、やっぱり、もうね、5歳ぐらいの 若オスの子供が、やっぱり子供がみんな最初来るんですね、こういう好奇心のあるもんというのは、うん、
はいはい、
でまあ、じいさんとかそういう年取ったもんはこういうもんみんな拒否するというね。
あ、まあ、なんかトラブルあるからね、
まあ、トラブルもあるし人生経験があるからでしょうけど、そうそうそう、拒否することによってしかし新しいもんは出てくるわけ、じいさんからは、
うん、
若いやつはもう なんせ好奇心があって、
はい、
いやーと触りたがるということで亀にごつ興味持つんですよ、
うん、
でそれで亀に興味を持った結果ですね、
はいはい、
まあ、今度は5歳ぐらいの若い子供たちが亀の取り合いになるわけ、自分が欲しいから
あ、なるほどね、おもちゃみたいな感じ、
ね、おもちゃ、もうペットですね、
ペット
になって、でその5歳の最初を目つけて亀をですね、面白いですよね、まず触る、これも僕、まあ、自分として発見やと思ってるんですけどね、
はい、
なぜこの人間指があるじゃないですか、
はい、
右手の人差し指があるんですよね、
はい、
これですよね、
あれら
もそのやっぱり人差し指でみんなここに面白いものがおるっていうことを指し示してました。
あ、
でそれで亀に触るのもコーラに触ってコーラがダーッとこう飛び抜くとかね、
あ、
顔をちょっとザタッと飛び抜くとか、ね、全部その人差し指っていうのはやっぱり人は人を指す、まあ、チンパンジーは亀指す、
亀差し指、
まあ、そういうような非常に特化した人から独特のね、作業をしてるんやなというようなことがチンパンジーと我々の共通点として、勝手に僕はまあ僕がこれ買って、これ番組でそう言
う
てませんよ、
うん、
僕はそれ面白いなと思った、
まあまあ、そうですね、
そんなんで、
はい、
その亀をはじめ、まあね、独占しようと思って、持ち回ったけど取られそうになるので、しょっちゅう亀を小脇に抱えながら、ジャングルの上行ったり下行ったりしとるわけですね
はい、はい、
でついにこれはもう自分だけのものにするのはどうしたらいいかと考えよった結果、
はいはい、
5歳のオスがチンパンジーでベッドを作ってね、木の上で寝るんですよ、
ま
あ、ゴリラもそうですけどね、はい、そのベッドの昼寝をするためのベッドの中に亀を連れ込んで、
はい、
でそこでまあね、枕にしてみたり、カゴに当ててみたり、いろいろ楽しんどったわけですよね、
うんうんうん、
でそれでちょっとまあおしっこでもしたくなったのか、
うん、
そのベッドから離れるときはどうしよったかというと、亀の上に全部木の葉をで亀をボーッと覆ってね、人に見えんようにしとる、隠しとるわけですよね。
すごい賢いね
面白いことしよるな、
よう分かってるやんね、
分かってるんですよね、
関係性
でそれがまたバレて、今度はもう 追いかけられるわけでみんなに、
はい、
でそれで今度追いかけられているうちにですね亀がボトーンと下へ落ちてしまうわけですよね、うんうん、そういうシーンがあったんですよね。
まあ、それもだから遠目のカメラとか、
はい、
その POV っていうか亀の中の面玉の中のカメラとかで表現してるわけですね。
そうでそれで、まあ、亀というそういうような全く一種のものをですねチンパンジーがどういうように扱うかとか、チンパンジーが何に好奇心をどう持ってやるかとか、あるいはガラゴみたいな自分に害せえへんもんについてはそんなに攻撃的ではなしんですね、むしろそう遊びに使うたりちょちょっと触ったりしてるというようなこともあったんですよ。
なんか僕はねこのシーンでチンパンで面白かったのは、うん、その、あの 目の中にカメラの入ってる、
ええ、
カメおるやないですか、リクガメのね、でそいつをその5歳のかな、うん、そのチンパンジーがこう、片手で持って引っ張るシーンがあるんですけど、
はいはい、
そのシーンの映像が、うん、よく見る映像で、あの、うん、GoPro とかで、要はあの、自撮り棒の先に GoPro つけて、あの、サーフィンする時の映像とか分かります、
う
ん、皆さん。YouTube で見たら分かりますけど、自撮りするんですよ。
その
時の角度と全く一緒やったから、
うん、
もうチンパンジーが、なんや、棒につけて自撮りしとるわ、みたいな、
亀棒みたいな、
ね。あれめちゃめちゃ面白かったです。だからそれも多分、この、プロ、なんとかダウナーの人らは、うん、多分そういうイメージで作ってるんですよね。うん、あ、この映像おもろいわ、
って。まあ、
これあの、今のアクションカムのプロモーションの映像と一緒やっていうのを思ってるはずなんですよ。
ね、
ようできてる映像、うんうん、番組やなと思いました
ね。それはまああのてっぺが自分がそういうことやってるからよくわかるんでしょう。
はい、
僕にしてみたらなんかおもろいね。なんかこんな捧げたような感じでね、もっとって何のあれマネがいいなと思って。
あれはねそこですよ。
まあ多分あのプロデューサーの人とかそんなのがあったんでしょうね。は
いはい、ちょっとだからカメラ好きの人も意識した番組だなと思いましたね。
そ
うでしょうね。
それとねサブストーリーとしましてですね。
はい、
あるそのチンパンジーのまああの大人になりかけぐらいのやつがですね。うん、あのジェネットというね、
うん、
猫科の小動物がおるわけですよね。
あ、それは本物ですね。
本物です。
本物ね、スパイカメラじゃなくて、はい、
これがこの小動物が、
はい、
まあ、いわばあのどこのアフリカのジャングルでもそうですし、
はい、
日本のデパートでもそうですけど、子供って迷子になるんやね、
うん、
でそれでアフリカのジャングルの場合はあのデパートの姉ちゃんみたいに呼んでくれる人がないもんですから迷子になったままでうらうらしとったらしいですね。でそれを自分が拾ってきて、でそれで自分の弟子みたいペットみたいにしとるわけですよ。
あ、はい、
可愛がっとるんですよ。撫でたり、ね、それギャーと噛んでも怒らずにね人って、
ああその、ね、猫科のやつがね、
猫科のやつがその飼い主に噛みついても怒らんとね、はい、頭を撫でながら、なんかもう わしらがするような同じようなことやっとったわけですよね。でそこでちょっとそれを置いとったら隣にじいさんがやってきてですね、じいさんにしてみたら、
うん、
こんな変なもんお前幅に入れるなよ
なんかほんま人間の世界みたいなもんやな、
そうこんな決体なもん持ってくるなと、平和の世の中にこんなもん持ってくるなということで、うん、そ の, かあのあれ猫の小さいやつをグッと片手で掴んでボーンと掘ったりするわけですね。
あ、
まあ、そしたらそれがパンでいって、
うん、
ダーッ走っていってですね、まあその救う救うっていうのか、でその、うん、そいつも人に捕らえそうになって逃げまくって、
うんうん、
でついに最後にどういうところでそれシーンがあの終了したかと言いますとですね、あのシロアリの塚のところで行って誰もこのとこへ行って、でその猫科の小動物をちゃんと抱きながらですね、
はい、
右手で、枝を折って、枝を折ったやつをシロアリの穴の中にチュッチュッと入れながらですね、シロアリの幼虫がそれにくっついてくるのを、まあ、飴舐めるみたいして、棒飴舐めるみたいしながら平和なシーンでそのガラゴをかわいながら、かわいながらですね、
かわいがりながら
ということがその番組の最終シーンでしたね。
まあ、だからそこはもうあのスパイカム関係なしに
関係ない、
まあ、愛情っていうところにクローズアップしたってこと
ですね。そういうことですよね。
まあ、面白いですねそれね、
うんうん、
まあ、ほんま人間と似てますよね、そういう意味で、まあ、擬人化したって
感じで、うん、そういうことですよね、まあ、うん、まあ、実際にあの、まあ、擬人化もしてるけど、まあ、そういうことは撮れてるんですからね、
はい、
まあ、本当の撮れたと、まあ、思ったらいいでし
ょう。そうですね、
それで、まあ、チンパンジーもある程度分かったような気もありました。余計にね、僕人差し指が一番おもろかった僕は、それからナイルワニのああいうような子育ての仕方とか、口の中にもう砂まみれの子供をね、あるハットがハヌマンラングルのあの態度とかですね、まあ、他いろいろあったんです。他のところはまあ大したことはなかったんで紹介しなかったんですけども、
はいはい、
まあ、そういうように今までなかったような単にスパイカメラ言うてもそのもの自身の動物自身がカメラになるというような発想が大変面白かった。
そうですね。
それがまた今言われてます家の中にロボットが入ってきたりしていくような今の様子とちょっとおもろいことが絡まって、
うん、
なんか結論は何もないんですけど、
うん、
まあ不思議な 写あの、うん、番組がねイギリスから出たなということが、うんまあ、あのテレビでそんなにこの JOBBB で話題にするような番組はそんなに多くないんですけども、
うん、
あえて面白かったんで今日は話をさせてもらったということであります、う
ん、まあ、あの余談なんですけ ど今回は動物の模型の中にカメラを仕込むっていう話だったじゃないですか、はい
は
い
成功なね
そうで、うん、これの似たようなやつなんですけど、うん、そのまあスパイロボットに使ったもう多分アクションカム多分僕は GoPro やと思ってるんですけど、うんうんまあ、GoPro みたいなやつね、はいはい、あのなんで僕が GoPro かって言ってるかっていうと、うん、レンズの形が、うん、あのほんまに GoPro によう似てるんですよ、うんうん、だから僕は GoPro やと思ってるんですけど、うんうんまあ、その GoPro っぽいアクションカメラをこれはロボットの中に入れてるじゃないですかロボットの目ん玉にね、はい、
目ん玉です、
ね、あのね別の発想で動物自体にアクションカメラを取り付けるっていう撮影方法もあるんですよ、うん、
なるほど
例えば空を飛ぶ鷹とか地面を走る犬とかでもっとすごいのは、うん、これはもうあの GoPro じゃ無理なんですよ、うん、GoPro よりもっと小さいカメラを、うん、イワシの背中に取り付けて、うんうん、あとはあのイワシちゃうあれはあれやあいつやね、ペンギンの背中に取り付けてペンギンがどうやって、
うんうんうんうん
集団でイワシを狩りしてるかっていう映像も作ってる人もいるんですよ。だから そこはだから方向性は似てるんですけど、うんうん、ちょっと違うんですよね、うんうんまあ。やっぱ発想の転換やなと思って。
僕に言わすとかなり違うと思います。それはね。
はい、
あのただあのやろうとしてることは似てるけども。
そう POV っていう意味では一緒なんですけど ね。ただその僕がさっき言ったのはもう生態を見るだけで、うん、こっちの方はなんかその動物の感情を見るような、ね、今回のスパイロボットっていうのはね。だからそこでまあちょっと違うんかなと、うん、コンセプト違うんかなと思いましたけどね。
何か本当にちょっとゾクッとするような怖さと
そうね、
そして面白さが混じったような不思議なもんがですね、
はい
まあ、テレビでも放映されてるなというようなこと
なかなかテレビでしたね
知ってほしいと思いますね、はいはい、というようなことで
わかりました、
はい、あのめったに喋らないテレビの話題でありました。